中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
じゃあ中村さん、いよいよ最後ですね。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
あの前回から引き続き公開収録としてですね、はい、今カフェプラヌラの場所をお借りして、
はい、
あのやっております。はい、で中村さんとゆかりの方を招いて、はい、まあ、一言コメントをいただこうというコンセプトで、うん、この最終回を今迎えているのですが、
はい
はい、今日はあの最初のゲストとして上地秀幸さんに来ていただいております。
はい
はい、中村さんからちょっと紹介してもらってもいいですか。そうです
ね、は
い、
上地さんはですね、私議会に入って議場で見かけしたのが最初だと思うんですけど、うん、
はい、
そこからあの、まあ、ずっと議場にはいらっしゃるんですよ。
いわゆる答弁側にいた
ということ
ですね。
そうそうですね、はい、あの質問に答えて
政治家から見るとね。
そうですね、はいはい、なので、まあ、その市民との場であったりとか、うん、まあ、ラジオで話をするようなところではないところ、うん、議場の中の姿は一番見られてるんじゃないのかなっていう気がしたので、
うん、
でまたあの最後の方で、市の監査もやったんですけど、そこでもう、はい、あの一緒にあのお仕事することができて、うん、そこであのいろんなお話もしてですね、
うん、
最後の放送であればやっぱりちょっと一言いただきたいなということで、
ね、今日いわゆる市の職員と、
そうですね、はい、
まあ政治家中村圭介の、うん、まあ、付き合い方もちょっと見られるということですね、うん、はいはい、じゃあ上地さん少し自己紹介をしてもらってもいいですか。よろしくお願いします。
はい、上地秀幸です。
はい
あの、まあ、今中村議員がそう話してるんですけど、うん、実はあの、まあ、議場の中で、まあ、真摯に質問してるっていうのもあるんだけど、はい、結果的にはあの議場5時までだけじゃなくて、
うん、
アフターファイブもなんか知らないけどどっちからか声かけて、
うん、
たまにはその5時以降もお酒私は飲んで、彼はまあジュースかコーラで、
うん、
いろいろ話した中なんですね、
はい、
で5時まではだから中村議員と呼んで、
うん、
5時以降はあの私の方がだいぶ年上なので、
うん、
圭介と、
はい、
あの呼ばさせていただいてるんで、今日はどうやって呼ぼうかなって最初はそれを悩んで
まあ5時以降なんで圭介で
確かに
気が楽になりました
そうか、今ね6時半ですから、そうそうじゃあそのように呼んでいただいて、ちょっとじゃあ最初の印象とかどうでした。
ああ、
他いろんな政治家の方ね見てると思いますが、
まあ蝶ネクタイ着てきっちりして、うん、まあ格好もそうだったんですけど、
うん、
痩せてて細くてご飯食べてるのかなと、うん、まずは最初そこからでした。
さっきも何食べてるのかなっていう話してまして、
で、まあ、質問するときもそのボードを使って、はい、その国際通りのバスをこう後ろから磁石で動かしたりとか、
うん、
このビジュアル的にもみんなが見やすいような
プレゼンテーション良かったんですね。
そうです、そうです、うん、そういう形で、でこの誰かを責めるとか間違いを見つけて教団するとかっていうことではなくて、
うん、
こういう課題があるから、
はい、
まあ、解決したいと、
うん、
まあ、そのために、まあ、みんなで知恵を貸してくれっていうような、うん、まあ、スタンスだったかと思います、はい、それで、まあ、だいぶ興味がありました。
そうか、論破型ではなくてちょっとみんなに対話を求めるというそういうスタンスで、質問もそういうスタンスだったってことですかね。
そうですね、
はい、
まあ、若干俯瞰的な話しますけど、那覇市の行政としては、うん、
はい、
その総合計画といって、
うん、
まあ、健康だったり福祉だったり、うん、街づくり環境、
うん、
で、その経済、
うん、
いろんなのを網羅した計画が10年に1回あるんですけど、
はい、
それをまあ最高の計画として、うん、各部が持っている計画はそれを成就せしめるための3年だったり5年だったりする計画があって、これがまあ基本的に縦軸なんですね、
はい、
だけど圭介が質問しているのはそこじゃなくて横軸 の、
はい、
その 市民が三角それにどうやっていつからやりますか、
なるほど、
まあ、共同によるまちづくりと普通は読んでるんですけど、うんうんうん、その横軸の部分の視点がぶれなかった、
うん、
だからそういう困ってることがある、もしくはちょっと直した方がいい、
はい、
そういういろんなの分野の計画にいつから市民が入っていって、うん、そしてこうみんなで作り上げていくんですかという、はい、まあ、その視点はずっと持ってたので、
うん、
まあ、私もそこはだいぶ同じ感性があったもんですから、
なるほど、
あの、まあ、その部分では、同志のような、言い過ぎかな、同志のような感じでした
そうか、あの、僕ほら私もナーシュの部長級とかそんな印象いいわけじゃないからあ、そういうふうに、うん、じゃあ総合計画をしっかり成就していくために、そこで市民も一緒に参加をしてそこを成果を出すべきだっていうスタンスには共感されていたっていうことですか。
そうですね、うん、まあ、ただそこはバランスが大切で、
うんうん、
その切迫しているような問題には向かない。
なるほどね、
あの、うん、どうしても市民の共同だといろんな人たちの意見を聞いて、はい、そしてあの、まあ、取りまとめる時間も必要で、うん、そのまあ、多数決ですぐ決めていくというような形にならない、はい、そこには時間と費用が必要になるもんですから、うん、やっぱりそうやって進めるべきものはやっぱりしっかりそっちの方がいい、うん、ただ、まあ、切迫感があるような課題については、まあ、ある程度、先にそういう計画を決めて、
うん、
でそこにご理解をいただくっていう、まあ、このバランスが大切かなと思ってます。
なるほど、はい、そういうスタンスだったってことですね、はい、あの、あ、だから、まあ、イシュー、そのイシューの緊急性によっては、まあ、いろいろな決め方があるよねって話だと、あの、承知したんですが、うん、じゃあね、なんか普通の番組っぽい今日ね横串を刺すっていう時に、うん、あのよく中村さんとも話をしてた部分では町内の横串も大事なんじゃないかって議論って結構してたかな、してたんですね。だから町内の何かと何かがやっぱりちゃんと連携をしていく、これが縦割りを防いでいく、うん、まあ、その中でね市民が横で参加したらなおいいって話だったんですけど、うん、ちょっとその頃を思い出すとどうですか。
そうですね、うん、やはり先ほど言ったようにその各部は各部の持ってる計画があって、
うん、
それはの縦軸になってるので、はい、そのおっしゃる通り町内の横串っていう形では、うん、なかなか弱い部分があるんです
よ、うんうん、
で後半の方で政策調整官っていう、まあ、ちょっと役目させていただいたときに、はい、うんうん、まあ、ちょうど、圭介からいろんな話聞きながら、うんうんうん、まあ、私はちょっと黒子の方で、
はい、
後ろの方で少し先にこの部長さんとあの部長さんと、うんうん、またこの課長さんとみたいな形で、まあ、いろんな意見を聞かせていただきました。その中で、うん、やっぱりあの実態例だと片方が疲弊する、はい、
うん、
こういう切り口だけだと、ここはとってもいいんだけど、まあ、ここが、まあ、だいぶまた苦労するので、
うん、
まあ、そこもちょっと表現おかしいかもしれないけどバランスで、
はい、
まあ、少しずつ譲り合って、まあ、それでも成就できるラインを探すっていうのが大切かなと思ってました、
うん、なるほどね。そこを黒子でっていうのはそういうところだったんですね。
そうですね、はい、こちらが表なので、
うん、
まあ、僕は黒子で
なるほど、はい、中村さん、じゃ質問作りとか、はい、その調整の中で上津さんとこうどういうやり取りをしていたなっていうのは少し思い出もあれば。
そうです、もう議場になると、うん、まあ、完全に議事録に残るので、まあ、公式なものじゃないですか、
うんうん、
その前にいや今回こういう質問しようと思っているんですけど、
うん、
実際のところどうなんでしょうねみたいな話をやっぱりしには行きましたね、うん、したらやっぱりその担当者の方もどうしていいか分からなかったり、はい、組織としてそれは決定はなかなか難しいよっていうことだったりっていうのは、じゃあここはじゃあ要望しようとか、
うん、
ここは今みんなおかしいと思ってるけど直せないところであればやっぱり議場の場で明らかにをして、
うん、
市として対応してもらおうみたいなところで、うん、まあ、その辺そのさじ加減っていうんですかね、その辺の感触みたいなものはいろいろ聞いたなっていう記憶がありますね。
なるほど、
は
い、ここで調整をしてきたってことなんですね、うん、面白い。こんなこともやってらっしゃる。
議会で結構隠し玉みたいにバーンって質問されるパターンも見受けられるんですけど、うんうんうん、やっぱりそれ で誰のためになるのかっていうところでいくと、うん、やっぱ役所の職員も議会を通じてなんか仕事がもっとやりやすくなったとか、うん、そういうふうに思ってほしいなと思うんで、そういう意味では割とこちらはあのこういうことを質問するよっていうのはオープンにしながら、うん、あのどう調整した方がいいかなっていうのはなんか相談してましたね。
ああ面白い、うん、はい、ありがとうございます。ちょっと上津さんにあのそうだな、まあ、政治家中村さんは、まあ、今回引退なんですけど、まあ、どういう他の政治家と比べてどうだったのかっていう、まあ、今評価してもねっていうこともあるかもしれないけどちょっと印象とか評価とかで、まあ、最後メッセージもあったらお伝えいただけると。
はい、やはり嘘はつかないし、
嘘はつかない、
そうそう、うん、お約束も全部ちゃんと守ってくれるので、うん、この、まあ、信頼関係というか、はい、誠実さはとてもいいなと思ってました、うん、まあ、他の人がダメという意味じゃなくて、はい、まあ、そこは飛び抜けてたかなと思ってます、うんうん、で、まあ、この話どうしようか思ったんですけど、実は4年ぐらい前も一度辞めますみたいな話を、うんうん、言いに来てて、あの時は水道局長だったんですけど、うん、辞めるなと、うん、要はこういう共同によるまちづくり、はい、市民参画のまちづくりをずっと言ってきてるのは一人しかいないので、うん、まあ、他の人も言うけどずっと言ってきてるの、うん、それで、まあ、そこは道半ばだからっていうことで、まあ、それが聞いたかどうか分かりませんけど、はい、もう一気やっていただいたんですけど、うん、今回は何のことありもなしに記者会見開いてたので、まあ、ここはもう仕方ないなと思ってます、うん、まあ、今後どこの道に進むにしてもね、はい、この今のこういうピュアな部分は、うん、間違いないんだろうけどずっと持ち続けてほしいなと思います、うん
うん、そうか、ありがとうございます。何かお返しすることがあれば中村さん。
そうですね、いや、ま、その行政がどういうふうに動いているのかとかって、うん、なかなかその議会の側から見ててわからないところもたくさんあるので、そういうところで、まあ、いいコミュニケーションを取っていただけてすごいありがたい存在だったなと思いますし、うん、この議会の議員として勉強をするっていう時にやっぱりその本とかその文字になっているものだけでは全然情報が足りないんですよね、うん、で現場の市民の声も聞いて、で行政がどういうふうに対応しているのかっていうこともやっぱり現場からしかわからないことあるんで、うん、そういうところですごくお世話になったなと思ってます。でまた今後についてね、ピュアな心っていうところだったんで、はい、そこは多分そんなに、まあ、変わらないんだろうなと思ってるんで、うん、まあ、引き続きなんかいい感じで生活できたなと思ってます。はい、ありがとうございました、
はい、ということで上地秀幸さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
じゃあ引き続き次のゲストでございます、はい、街中研究所ワクワク NPO 法人なんですけどから金城陽平さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、我々は街枠と呼んでいるんですけど、うん、まずはこの街枠と中村さん、陽平さんはですねまだ若手なんですよ、はい、うん、6年目、
7年目ですね、
入った、はい、うん、はい、もう街枠は20年の NPO ですから、うん、むしろ中村さんの方からちょっと街枠との話、はい、街中研究所ワクワク、うん、略して街枠との話をちょっと、
そうですね、大学生の時に、うん、この大学のサークルではなく、うん、ちょっと学外の、うん、まあ、集まってるその地域活性化協力隊っていう、そのまさに将来那覇市のために何かしたいと思ってた私には、うん、ぴったりな名前だなと思って、うん、で聞きに話を聞きに行ったら、はい、坪屋の、まあ、一角に事務所があって、うん、まあ、そこで、ああこういう活動されてる方もいるんだということで一緒に活動しようってなった、うん、その年に同じ事務所の中で街中研究所ワクワクの立ち上げがあったんです。
なるほど。今もご近所ですけど、当時も今のまさにプラヌラの近くっちゃ近くですか。
もう少し桜坂劇場よりももうちょっと向こう側の桜坂って感じですね、う
ん
う
ん、なるほど。前の事務所があった時ってことなんですね。はい、だから陽平さんが入る前からの中村さんお付き合いということ で、ね、はいはい、とはいえまずは街中研究所ワクワクってどういう NPO かっていうのを、うん、まあ、陽平さん流にちょっと紹介してもらってもいいですか。
そうですね、街中研究所ワクワクは街づくりの中間支援、うん、 の団体ですね、うんうん、で NPO 法人の支援だったり市民活動の支援をしているっていうところの団体です。で、まあ、事業としては町の担い手作り、まあ、町で活躍する人人材育成をしていくっていう事業と、うん、町の環境ですね、うん、環境づくりということで、まあ、皆さんが市民が参加しやすくなるような町づくりの事業、
うん、
そしてあとは調査研究ということで未来ファンドの統制さんも一緒にやってますけど、はい、地域円卓会議をはじめとした、うんうんうん、まあ、課題の共有だったり、うん、そういう、課題を、調査していくというような事業、まあ、主にこの3つの事業で、うん、取り組んでいる団体です、
はい。まあ、メインは町づくりというところと、ね、はい、まあ、町づくりと市民参画、はい、それにまつわる調査研究だったりという、はい、そういうスタンスのところなんですね、
はい
はい。結構ね、私も、うん、もちろん20年来のお付き合いで、
はい、
前の笹倉さんたちとか、うん、別のメンバーがいた頃からのお付き合いなんですけど、私実はワークショップとっても苦手で、うん、はい、いわゆるワークショップ、うん、なんか付箋書いたりグループワークしたりするのがちょっと、はい、わかります？なんか恥ずかしい感じみたいなのがあって、ちょっと苦手だった部分もあってですね、うん、いやちょっとワークショッパーの人たちとなんか仲良くするの微妙だなみたいな時期もあって、とても町役さんそんな印象いいわけじゃなかったんですよ、うん、ただおかげさまでもう15年ぐらい一緒にやるようになって、うん、まあね、ラジオを通して、まあ、このラジオというかね、ラジオの番組通して仲良くなってきたんですけど、まあそこの中で町枠のやるワークショップっていうのは、うん、なんかまあちょっと僕も10羽一かげにしてワークショップなんかいまいちだなと思ったんだけど、うん、町枠さんのワークショップってやっぱちゃんと工夫があるし、
うん
うん、なんていうのかな、ちゃんとストーリーがあるし、
うんうん、
あそうか、なんかいいワークショップもあるんだなっていうのはちょっと思い出して、うん、いうそういうところで円卓会議ということを一緒にやるようになってね、うん、まあ陽平さんがむしろパートナーなんですよ、
うん、
私円卓会議の準備のところとかは陽平さんともう一人樋口さんという女性いらっしゃるんですけど、うん、で序盤はだから一緒に過ごす時間結構長くて、
うん、
宮地さんに今代表は宮地さん当日、
はい、
パッと出てきて侍のように素晴らしい晩酌して帰っていくっていう感じなんですけど、準備中のお付き合いはまああるので、そういう感じでやってきました。はい、ちょっと町枠の話もせっかくだから中村さんからお伝えいただけると、
うん、そうですね、当時町枠の方で、NPO 活動支援センターの指定管理やってた時代もあったので、うんうん、はい、
テンブスの方とでね、はい、やってました。
市民活動 の、まあ、その中間支援のお世話になってた時期もありましたし、うんうん、市民活動がこれからどうあるべきなんだろうかみたいな話もたくさん教えていただいて、はい、で行政がボトルネックになっているところってどこなんだろうとか、うん、市民の役割行政の役割ってどこなんだろうみたいな話を、まあ、いろいろ話聞きながら、
うん、
で、まあ、議会に行ったらやっぱこの辺ちょっと取り組もうみたいなのはずっとありましたし、はい、うん、まあ、議会に入ってからもちょっと困ったことがあったら相談に行ったりとか、うん、何もなくても話をしに行って、まあ、最近どうですかって話の中からちょっとこの辺行政の課題なのかもしれないなっていうところをまたちょっと個別で深掘りしたりとかですね、そういう意味ではすごい参考にさせてもらってましたね、う
ん、はい、なるほど。まあ、こう考えると、まあ、先ほど出ていただいた植津さんのような当局のパートナーがいて、まあ、野原さんは当局のパートナーというよりもね、その間に入っている市民活動と当局をつなぐ人っていう、そういうイメージですよね。そういうパートナーがいて、で、まさに前回出ていただいた乾さんたちのような、まさに市民、それもカフェのオーナーみたいな人たちが、この政治意識を持つ場、うん、っていうか政治意識があるわけですよね。そこと中村さんタイアップしてって、うん、その市民共同ということをやっぱり実現するためのパートナーって中村さん結構周りには恵まれてたような気がしま、うん、今日初めてそれを感じました、
ね、はい、実はそういう背景があったわけですね、
うんうん、なるほど。じゃあ陽平さんもね、まあ、ここ数年中村さんともお付き合いあると思うので、
はい、
ちょっともうさよならなので、
はい、
中村さん政治家中村圭介とはお別れなので、はい、ちょっと彼の印象とか もしエールとかがあればこれもお伝えいただけるとなと思ってます。
そうですね、今人材育成の講座とかをこう考えていく中で、うん、その、まあ、町枠が事務局をやって、東勢さんも運営に入っている沖縄地域社会ビジョン大学院っていう人材育成の講座があるんですけど、はい、うん、まあ、その中でもちょっと今の時代に合わせた民主主義みたいなのとかってどうあるべきだろうみたいな話はしていて、
うん、
まあ、その中でその政治からの参加っていうのもそうなんですけど、はい、やっぱり市民一人一人の参加の形、うん、社会に参加していく形ってどうしていったらいいんだろうね、
うん、
で今からやっぱりそのこれまでは町枠とかはやっぱり組織の支援っていうのを中心にやってきたんだけど、
うん、
まあ、その今の状況を考えるとやっぱり市民一人一人が持ってる課題意識とかそういったものを取り組める市民を一人ずつ増やしていこうっていうところの話をやっぱ議論していて、
うんうん、
まあ、そこその、まあ、市民の参加もそうですし、まあ、そこで共同とか、
はい、
まあ、政治の関わりもどうやっても出てくるっていうところで、まあ、その、中村圭介さんが市議を辞められてもうやっぱりこの、市民共同で関わってきた市議の経験があった方としてですね、なんかここの人材育成とかその経験を生かしていけるんじゃないかというかですね、というのを感じてます。
はい、どうですか、今スカウトされてますよ ね、中村さんも
なんか話きそうですね、
はい、ではね、だから次のセカンドキャリアもちょっと視野に入れながら、はい、入れながらっていうことなんでしょうね。はい、ということで江上さんありがとうございます。
ありがとうございます。
このままエンディングなんで江上さんももういてもらって、はい、そのまま撮ってしまおうかなと思っております。ちょっともうあと 1,2 分なんですけど、うん、ちょっとまあ中村さん、じゃあ放送の振り返りもね、
はい、
中村さんの活動の振り返りはだいぶできたかなと思ってるんで、うん、はい、ちょっと放送に関してこのラジオに関しての振り返りをして、はい、ちょっと最後皆さんメッセージをいただいて終わろうかなと思っております。
はい、ま、何もわからない状態でラジオってなんだろうなっていうところ
って、うん、そう、僕街中で中村さんと偶然出会った時に首里のどこかでラジオやりませんってちょっと声かけたんですよ、はい、
自分で YouTube の動画撮ったりとかしてたことはあったんですけど、うん、ラジオっていう形で、まあ、こうやってインタビューっていう形で番組ができて、はい、うん、まあ、これをきっかけにいろんな方に本当にお会いできたので、
それはありますね、
すごく良かったですね、うん、で町の課題を直面している方をゲストにお招きしてっていうことだったので、まあ、本当にうってつけの番組だったなと思いますし、うん、この20分の2回の放送毎月ですね、うん、これがなかなかペース的にも、はい、こういいペースだったなと思いますし、
ギリギリね、これが4回だったらちょっときつかったかもしれないし、
ね、うん、
1回だとね物足りないしね、
そうですね、うん、すごくいいトレーニングになったな、喋るのもトレーニングになったな、
喋るトレーニング
思いますね、はい、うん、うん、まあ、11年2年近くやってきて、うん、なんか成長したのかって言われると分かんないですけど慣れてはきたなって、うん、終わりにしてやっとって感じですけど、うん、はい、もう大変お世話になりました。
いや、こちらこそ、うん、ということでこの番組もこれにて終了でございます。またね、私も陽平さんもあと中村さんもいろんなところでね、うん、会うことはあると思いますんで、また違う形でねジョインできたらいいなと思っております。はい、ということで皆さん 10年以上の間、はい、お聞きいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.